皆さんこんにちは。パイナポーになりたい花城里奈と
キューティーハニーになりたい金島美織、
そんな2人の保護者役山内はじめです。で美織、
はいはい、
前回はセーラームーンになりたいって言ってなかったっけ。
うん、私ももうすぐ20歳だし大人の女性を目指さなきゃと思って。
ほう、じゃあ大人の女性の美織さん、最近ニュースで騒がれている集団的自衛権はご存知ですよね。
もちろん、あの集団で早足で歩くやつでしょ。
ああ、パイナポーもわかるよ。交差してもぶつからないやつでしょ。あれすっごいよね。
いやもうシャラップシャラップシャラップ、お前らみたいなのがもうすぐ選挙権を持つのか。日本大丈夫かな。
そんなに怒らなくても、うん、
たく日本が戦争に参加するかもしれないってのに。
え、どういうこと。
日本って戦争を放棄したんじゃなかったっけ。
うん、
今回政府が集団的自衛権を認めたからだよ。
ん、よくわかんない。はじめ先生教えて教えて。
先生じゃないし、まあ難しい問題だから一つ一つ説明していこうか。
うわーい。
それじゃあまず自衛権について説明しようか。自衛権とは旧迫不正の侵害を排除するため武力をもって必要な行為を行う国際法上の権利のことを指しているんだ。そして自衛権には個別的自衛権と集団的自衛権の2種類があるんだ。
個別的自衛権？
集団的自衛権？
うん、個別的自衛権は自分の国が他の国から攻撃を受けた際武力をもって自分の国を守る権利。集団的自衛権は自分の国が攻撃を受けていなくても友好関係にある国が他の国から攻撃を受けた際自分の国が攻撃を受けたとみなし武力をもってその国を守ることができる権利のことを言うんだ。
そうなんだ。それって何が問題なの。
日本は戦争をしないと憲法で定めていたからなんだ。
ああ、それって憲法9条でしょ。知ってる知ってる、テストで出てたもん。確か、
説明しよう。
お？
憲法9条とは戦争放棄、戦力の不保持、交戦権の否認の3つの規範的要素から構成されており、日本国憲法を平和憲法と呼ぶのはこの9条の存在に由来している。
そこそこ、ウィキペディアからカンニングしない。
そう、その9条の考え方から集団的自衛権は憲法違反にあたるとされていたんだけど、今回政府の閣議決定によりその解釈を変更したんだ。
何のために。
安倍総理は解釈変更の理由として万全の備えをすることで日本に戦争を仕掛けようとする企みをくじく大きな力を持っていると抑止力を強調しているんだけど、その一方で再び戦争をする国になってしまうんじゃないかと不安の声も上がっているんだ。
私の知らない間にこんな事態になっていたなんて。
ようやく分かってくれたか。
うん、分かった。
絶対反対しなきゃね。
うん。ところが外国からはこの解釈変更に賛成の意見が多いんだ。
なんで。
実は集団的自衛権を放棄しているのは日本だけなんだ。最近の国際情勢から考えると他国との協力によって平和な状態を保つって考え方が主流になってるんだ。
そうだったんだ。
今回の解釈変更で日本と新たに協力関係を築けることになったから賛成意見が多いのは当然って言えば当然かな。
なるほど。っていうか日本では賛成意見ってあんまり聞かないかも。
うん、特に沖縄ではそうだろうね。沖縄戦や基地問題など身近に戦争を感じる環境があるし、今回の決定にはなかなか賛成とはいかないだろうね。でも賛成する立場の意見を知らないっていうことは問題だよ。
そうだよね。一方の意見だけを聞いていても正しい判断はできないよね。ネットで見てみると賛成意見の人の言うこともわかるしな。自衛隊だけで日本を守れることができるのかだって、そう言われると他の国と協力して作る平和っていうのもわかる気がするしな。
自衛隊って 災害活動のお助けさんってイメージがあるんだけど、この解釈変更でどうなるのかな。
自衛隊は出撃命令が下れば従わなければならないからね。戦地に立つ可能性は高いよ。
パイナポーの知り合いに自衛隊の人いる
ってことは、その人も行かなきゃいけなくなるってことでしょ。
そうなのかな。
全ての自衛隊員が行かなきゃいけないってわけじゃないはずだけど、確かに可能性はあるね。
私たちも戦争に駆り出されたりするのかな。
いやー、それはありえないんじゃない。だって一般の女の子だもん。
いや、そうとは限らないよ。
え、
憲法解釈を認めたことで今の中高生にダイレクトメールで自衛隊の勧誘が始まったしね。そのうち二人のところにも来るんじゃないか。
それは嫌だよ。
まあまあ、強制力のある徴兵制度を取ることはないと政府は言っているから大丈夫だと思うけど、でもこれから先、今回の憲法解釈の変更のように変わる可能性はありえるよ。安心はできないね。
そんな。
ここまで簡単に説明してきたけど、二人ともどうだった？
今までの話を聞いて集団的自衛権には反対かな。だって戦後約70年間ずっと平和を保ってきたのに、なんでわざわざ戦争するかもしれない状況に持っていくんだろうって思う。それにさっきネットで見つけたんだけど、憲法9条って今年のノーベル平和賞の候補に上がっているんだって。しかも憲法9条そのものじゃなくて、9条を長年にわたり保持し続けた日本国民が受賞候補になっているんだよ。それって今までの私たちの平和への考えが認められたってことになるんだから、今回の憲法解釈を真っ向から否定したことにもなるでしょ。やっぱり私は今までの方がいい。
今思ったけど、憲法9条がノーベル平和賞をもし受賞したら、他の国も集団的自衛権を放棄するってならないかな。そうすれば世界中から戦争がなくなるんじゃないかな。
おお、
リナらしいね。
パイナポーは政治の話とかニュースとか全然興味なかったけど、今回の解釈変更ってやっぱパイナポーたちに直接関わってくる問題じゃない。それに無関心なんてダメだなって思った。もっと周りの人の意見を聞いてパイナポーの考えを固めていくことが大事かなって思ったよ。
それじゃ今のところ集団的自衛権に関しては中立って立場かな。
すぐに結論を出すのは難しいかな。はじめ先生はどう思う？
そうだな、集団的自衛権に関しては一部賛成かな。やっぱり現実的に国を守るって考えると今の状態じゃ難しいところがあると思うし、でも武力に頼らず話し合いで解決できるって多いと思うんだ。いろんな考え方があるけど、相手の立場を理解して考えてあげる、それが結果的に平和につながっていくことになると思うしね。
戦争をしたくないって気持ちは集団的自衛権に賛成の人も反対の人も一緒だもんね。よし、私もこれからは政治に関心を持つ。そしていっぱい池上彰さんの番組を見る。
おー、いいな。池上彰さんって知らないけど、パイナポーもそうする。
池上さん知らないのか。まあ興味を持っただけ、よしとしますか。ラジオの前の皆さんもこの放送を通して興味を持ってくれたらと思います。
そうそう、知らないとまずいですよ。
お前も今知ったくせに。
あ、二人ともそろそろ時間だよ。挨拶挨拶。というわけでお送りしたのはパイナポーこと花城里奈と
キューティーハニーになりたい金島美織、二
人の保護者役山内はじめでした。
バイバイ。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校、声優専攻7期、花城グループの制作でお送りいたしました。